グリラジテックアベニュー22日お送りしておりますグリラジ技術系番組テックアベニューお届けする私ヤンマと
タロケンです。
土曜も過ぎてさ、このお盆になってさ、まあようやくこうなんだろう、めちゃくちゃ暑いはなくなったなーって思ってたけど、やっぱ暑いねっていう。
全然暑いよ。
いや、このさ、だから連休よ、まあ、台風が来たりなんだりってもあったけれども、まあ、ちょっと涼しいところに、まあ、行こうかなって言って、こう、なんとか高原ってついてるようなところにこう狙って行ってたわけよ。阿武隈高原だとか、那須高原だとか、多少は涼しくバイクで走れたかなっていう感じだったんだけど、めちゃくちゃ暑いみたいなのはなくて。で、往復のね、高速も、まあ、ちょっと日が落ちてからとか、朝まだ日が出る前にみたいな感じで行ったから、割と涼しく過ごせたなと思ってたんだけど、蓋開けてみたらまた、平日暑いな、みたいなね。
だってこの間のそのね長野の中継が高度1000メートルぐらいはあるんじゃ、800メートルぐらいだったんだとか、全く涼しくもなんともないもんな。ひたすら暑い。
そうか。じゃああ
れは朝から暑いっていう。
あれはじゃあやっぱ台風の影響だったのかね。
まあその時の、
このだから連休だから、まあ土曜日からさ。でまあ、土曜日は、千葉スタートで茨城から上がってって、で栃木ぐらいまで行って、で日曜日は日曜日で、まあ、もうちょっと向こうだから、まあ、福島ぐらいのところまで行って、まあ、月曜日もう一回行こうかなと思ったんだけど、もう台風がっつりこっち来ちゃうって曲がってきちゃったから、手前でやめてさ、埼玉ぐらいでやめとくとなんか暑そうだからさ、
まあね、そうそう、まあまあ埼玉はまあまあ暑いわな、確かに。
そうそうそうそう。だからまあ行くんだったら、まあ栃木福島ぐらいまで行こうかなと思ってたわけだから、それもあって、ちょっとやめとこうって言って、連休3日目は家でゴロゴロしてたんだけど。
そうか。
そうそう、だからまあ10日11日はまあどっちかっていうと涼しい方じゃなかったのかな、みたいな感じでいてさ。
俺は逆にこの週末はうちの中で仕事をしてたから、しかも昼間にほぼ外出てないので それはいいんだけれど、今日さっき日帰りで東京に出張に行ってきたんだけど、もう汗だくもいいところだよね。
今日はなんか暑かったみたいね。俺は今日は家にいたから分かんないんだけど、
もうむちゃくちゃ暑いよね。タオルハンカチ 7,8 枚持って行ったけど、ほぼ全部使い切ったぐらいの感じで。
そうか。で、まあ、あと、あるいは、土日もさ、まあね、だからバイクで走ってる間っていうか、まあ、ちょっと高いとこのせいなのか、まあ、台風のせいなのか別として、意外と涼しい、まあ、涼しくはないな。暑くないっていう、まあ、しのげる程度で、行ったんだけど、
平地よりはマシっていう。
そうそうそう。でも、まあ、戻ってきて、ね、まあ、日が落ちた後ではあるけど、高速も、まあ、そんなでもないなと思って走ってたのよ。で、最後ひどかったのがトンネル区間だよ。ほら、なんだ、C2 ね、中央環状線とか、あと、まあ、こっちの、なんだ、横浜北線、北西線とか、がっつりトンネルなんだけど、で、まあ、横浜線の方はね、まあ、まだそんなに、ひどくはないというか、まあ、交通量がね、まあ、都心ほどじゃないから、まあ、まだいいのかもしれないんだけど、中央環状線はやばかったね。
あ、そう？
あそこは、朝早くのさ、まだ、内燃期間がたくさん通ってない状態の時間帯は、まだいいのよ、どっちかっていうと。まあ、日が落ちた後っていうか、まあ、夕方以降夜がさ、熱気がこもったままだから、あん中はね、もうサウナだよね。で、しかもさ、まあ、気休め程度かどうかはあれだけどさ、あん中、水撒いてっていうか、ミストを出てんのよ。
あ、そうなんだ。
で、涼しくなるかと思うじゃん。まあ、ミスト撒いたってことは。違うんだよね、あれ、サウナのロウリュみたいなもんで。 うん、暑いところの湿度が上がってるわけよ。
だって閉じられた空間だもんな。
そう。
あれ別にあの日光で蒸発していって熱を奪うとかそういうことじゃない
わけ、ね。そうそう。秋葉原の駅前とかさ、うん、いうね、こうミストついてるところはいいんだけど。
そうそうそう。
あの山手トンネルのあの中にミスト出てんだよ。あれはロウリュだよねっていうさ。
なぜそうした。
あれサウナだよねっていうさ。そう
むしろなんかあの湿度下げる方向でなんとかしろやって
そうそうそう、ね、だからさ、うん、まあ熱もこもってるから、うんまあ、60度ぐらいだったりするのかそんなにいってないかどうだろうっていうぐらいのさ、うん、暑いな、うん、おいっていうところなんだけど、うん、そこにあの湿度が上がるからさ、
うん、
そうするとまああのね乾燥サウナは80度90度ね平気だけど、うん、あの湿度が高いサウナはさ50度ぐらいで暑いなってなるじゃん、
うんうんうん、
あの状態になってんだよ。
うん、なんで水をまくかな
そ
こな。
そう。あの、走っててさ、これ明らかにこう、うん、あそこの天井のパイプから水出てんな、味噌出てんなっていうか分かるぐらいの感じなんだけど。
それはなんか必要なのかね、メンテナンス上とかなんか。
どうなんだろう。いや、トンネルの中熱くなりすぎちゃうからって言ってミスト巻くっていう話をだいぶ昔というか、うん、まああれができた頃に聞いた覚えがあるんだけど。
でもまあ、うん、水打ちと違って涼しくないよ、効かないってとか思うけどね。よくわかんねえな。
いやほら。水撒いてもさ、うん、他の普通の人たちはさ、車だからもう密閉空間で走ってるわけよ。
ああ、まあね。
エアコンかかってるから。まあ、ね、まあ別に水撒かれても撒かれてなくてもあんまり関係ない気がするんだけど、
うん、
バイクの人たちは撒いちゃうよっていう。
まあそうだよね。
そう。だからもう一回通ってさ、うん、これダメって言って、次はほら、シーツ逆回りっていうかほら、うん、向こうのさ、東半分は橋の上だからさ、
うんうん、
あっちを通るか、あとは都心に抜けてくるかさ、
うんうんうん、
あれもトンネルじゃないから、
まあ、そう
これはシーツダメ、と言って。
まあね。
うん、いう感じで、うん、そう。いや、あれでは何雨降ってる時とかにさ、あ、ここは長い屋根をついてるルートだな、っていうのに使うにはいいのよ。
ああまあそうだね。
うんうん、なんだけどね、真夏は取っちゃいけないね、特にバイクではね。
そうだね。
うん、まあ、渋滞で詰まっちゃってどうにもならなかったら多分倒れると思うよ、あれ。
そこで渋滞で詰まんのきついな。
そう、まあ流れてたからなんとかなるし、まあそこ渋滞してもそこそこ幅があるから、うん、まあすり抜けらんなくはないかなぐらいのね、
うん、
幅だから、まあ、うん、なんとかはなるんだろうけど、
そうか、う
ん。まあ中にはほら、ブロックしてくるとかさ、うん、真ん中寄せてきて走ってるみたいなね、パターンもあるから、うんうんうん、抜けらんねえじゃんみたいになるんだけど、まあね、
うん
うん、君らはね、涼しいかもしれないけど、こっち暑いんだよ、みたいな。そういう状況になるわけでね。
まあ、ね
うん
まあ、そうだね、
うん。
そうか。うん、まあ道路はまあそんな感じで、まあね、うん、みんな当然まあ連休もあったし、うん、大持ちだから出かけてたんだろうけど、うん、お盆っていうか連休終わったから、今日はそこそこまた空いてるかなと思うじゃん。うん。うん、3時ぐらいか、
うん、
の新幹線こだまを静岡から乗ったら、うん、もう満席で、
うん、
しかも途中で降りるお客さんは結構いるんだけど、うん、降りた分だけ丸々乗ってきてだから結局新横浜ぐらいまではもうずっと空席ないみたいな感じになってて、
うん、まあまあそうね、うん、
そうでその中にまあ、インバウンドが相変わらず行ってでっかい荷物持って座ったりとかしてっていう感じになったし、うん、帰りも普段だったらだいたい東京から乗るよりも品川から乗る人が多いから、
うん、
東京発車時点では割と空いてんだよ、空いてんだよね、
うんうん、
まあ光マツコに光なんかでもそうなんだけど、うん、今日はとにかく光を待ってる列がもう長蛇の列ができていて、いや君ら指定席なんだからそんな並ばなくてもいいんじゃないかと思ったんだけど、なんでこの人たちこんな並んでんの10分も前からと思って、どうせ3分前じゃないとドア開かないしみたいな思いながら、
まあ、まあね、うん、まあでもほら、まあ、前半3連休で、うん、まあ、ね、そのまあ行楽で往復してる人もいるし、
うん、
前半は前半でもうここで出国とか。で、うん、あとはまあ帰省とかで、
うん、
なんだこの真ん中をべったり休みにしてで、うん、後半の17、18で戻ってくるみたいな人たちもいるから今回は。
まあね。
うん。そう、うん、まあだからそういう意味でいけばまあお盆普通はだからね、まあ8月15日ど真ん中で、
うん、
まあそれの前哨戦と後半戦みたいな感じだからさ。
まあそんな感じなんだけどね。
そう。 っていう中で、まあこの何そのなんだ成田とかさ、要は出国ラッシュで混んでる中をさ、なんかね、あの滑走路を塞いでトラブルでどうのこうのって、なんかもうそのニュースにさ、滑走路トラブル相次ぐと書かれてさ、いやそこに相次ぐっていう言葉そこに付き合うのみたいな感じになってたんだけど、
そこ相次ぐってほど相次いでるかそれ
は。うん、なんか連続で何発か来たみたいで、うん、まあなんだろう、あのタイヤバーストしてね、とあの拡散しちゃいましたとかさ、ああいうのも含めて、うん、なんだけど、あのあれだよ、あの稀によくあるパターンだよ、うんうん、そうそう、あの普段なかなかないんだけど、うん、稀に発生するんだけど、これが集中的にわーって来ちゃうっていうね、
うん、まあこんだけ暑いとバーストもするかもしれないけど、
そういう
問題なのか違うのか、
うん、まあ滑走路側の問題なのかメンテナンスの問題なのかも分かんないし、
うん、
でましてさ、だこのタイミングでやっちゃうとさ、ほら、うん、もうあれ何年30何年40年ぐらい前、オスタカのあの話もあるから、うん、タイミング的に、
まあね、
うんうん、まあ航空業界はね、割とワイワイ、うんうん、安さみたいなんだけど、うん
うんうん、でなんか、うん、その辺の都合かなんかで、うん、成田からヨーロッパのどっかに飛んでいくやつが、
うん、
成田から飛んで一回羽田に降りて羽田から出発したのがみたいなニュースで見かけたんだけど、なんだそれはと思ったんだけど、多分何かしらができなかったんだろうね。
まあそうだろうね、うん、
あの燃費積めなかったとか何かしらがあってやったんだろうけど、うん、成田から飛んで羽田に降りるって珍しいなと思いながら、
まあそうね
それは滅多に体験できないよとかも言いながら、ね、
うん、見てたんだけど、あの距離だったら、あの上がって降りるっていう距離じゃないもんね、うん、
まあね、
成田から羽田だとね、
もう飛行機でいうとほぼ移動してないに近い感じだもんね、どっちかというと、ま
あ、いや、あの小型機だったら別だよ、あのセスナとかさ、まあね、ヘリとかだったらさ、うん、まあそれなりの距離だろうけどさ、
うん、
あの長距離就航してるあのジャンボジェット系のものとかさ、うん、で考えたらね、うん、成田から羽田って、うん、って感じになるよね。
そう。
あの、首都高三茶から乗って池尻降りちゃったみたいな感じだよ。
そんな感じになるやつ。まあ、なんで、そんなこといろいろ、いろいろあったりしたらしいけど、うんうん、あとはなんだ、何だから、それで、で、お盆はまだ続くんだけど、何だから台風がたくさん来てて、
うん、
16、17は東海道新幹線が計画運休するかもしれないみたいな話になってるよね。
なんか、しかもさ、だから今回の、その台風もそうだけどさ、うん、あの、何、岩手に上陸みたいなさ、なんかすげえ変なルートに来てんじゃん。
そう
あれもだから
地方を横切るっていう、
そうだから、要するにね、その福島とかそっちに行こうって初めに計画した時点ではまだ台風は太平洋側をまっすぐ抜ける、うん、あの進路予定だったんだよ、うん、
で
だったらあのちょっと北回ってくるのもいいんじゃないかなと思ってそういうルートを、うん、まあ、計画したんだけど、うん、なんか突然さ、あの週末ぐらいになったらさ、うん、え、あれこっち曲がってくんの大丈夫みたいになってそう、でもしかもだからあの台風が曲がってくるっていう予報になってんのに、相変わらずあの天気の方は、うん、あの雨が降るとは書いてなくて、晴れとはせいぜい曇りぐらいでしか書いてなくて、
あ、そうなんだ、
そう、でこれはいけるかって言って1日目2日目とかは行ったのよ、
うん、
で1日目は割と晴れてて、で2日目が、うん、あ、ちょっと曇ってきたかなみたいな感じかな、
うん、
軽く雨降ったか降んなかったかぐらいの、うん、
はあはあ、
っていう感じだったんだけど、うん、まあいざ3日目を見たら、だからそうだから上陸して曲がってくるこの渦がさ、うん、まあ、あの、何、雨のラインがもう福島ぐらいまで来るわけよ、
はあはあ、
でも仙台ぐらいで収まってんだったら福島行けるかなとか考えたんだけど、福島ぐらいまでこう来る予報になってたから、これは、うん、栃木まで、うん、ちょっと待って、埼玉まで、いや、それは行かなくてがいいな、みたいな、いう感じで。そう。で、天気予報を改めて見たら、もうだからそう、埼玉からこっちっていうか、もうだから太平洋エリアだよね。こっからまあ、あとは西方向っていうか、まあ、静岡、名古屋とかも含めて、もう灼熱モードになってて、
まあそうね、
北は台風になってて、これは出ない方がいいな、みたいな。いう感じで、ね、まあまあ、で、だから連休3日目は家にいたんだけど、
うん。
うん、っていう感じだったね、うん。
まあね、だから、うん、本当はコミケもあったけど、もう夏コミはいつもどうせ暑すぎていけないから、諦めに行ってたけど、大地が行ったらしいけど、本当死にそうだったって。
まあ、あれはあれでね、まあ耐久レースというかね、戦場というかね、そういう状況なので、うん。 そう、まあでもあれだよね、昔のコミケに比べて冷房がそれなりに効くようになったからまだ違うけどね。
ああ、うん、そうか、前はもっと冷房弱かったのか。
冷房が弱かったっていうか、あ、だから西館とか南館とかは、
うん、
あの、なんだろう、ちゃんと冷房効くし、で、そんなにあの、うん、なんだろう、あの、やばいあの集団が来るようなものを置いてないから、うん、
あ、
だからまあ割といけるのよ。で、
うん、
東ホール、まあ1から6だよね。まあ7、8はそれでもまあ、うん、あの端っこってこともまた多少違うんだけど、
うん、
まあ、東1から6はまあだいぶ厳しいかなっていう気もするし、で、まあそう考えていくと、あの東1から6になる前の、
うん、
あの、晴海とか、
あ,
あれを考えたら、そうそう、あれはだってそもそもさ、あの晴海はね、うん、あの各展示館が全部バラバラでつながってなかったから、
そうか、
あの各ホール出るごとに外だったんだよ毎回。
ああそうか、
うん、
それきついな。
そうっていうことも考えると、まあきついんだけど、でも今ほど暑くなかったのかな、うん、みたいなさ、
まだ 今のがマシなんだな、
うん、
それはな、
うん、みたいなことも考えると、うん、うん、だからあの、なんだろう、こう何、参加者側というかさ、うん、そこにこう何、まあ物を買いに行く側の準備度合いも昔と比べてこう何だろう、あの、
うん、
何もうがっちりスタイルじゃないので、
あ
の何だろう、あのサンダル山登っちゃうスタイルじゃないけど、割とこう気軽に来ちゃってっていう人たちもいるので、うん、
まあね、
あ、まあそこの違いもあんのかなみたいなね、
うん、まああとはその気軽に来るんで、もう5国ぐらいからでいいやって言って、うん、でしかも臨海線とかで行っちゃうと、
うん、
そこのあの臨海線の駅出たところから会場の中に入るまでがめっちゃ混んでて、先に進まなくて、
うん、
しかも暑いっていう、
うんうん、
そう、あれはちょっとあのゆりかもめで、しかも豊洲の方から来るとかなんかしないと、うん、ちょっときついなとか思ったりしながらね、う
ん、まあ、うん、まあどっちから行ってもあんま変わんないっちゃ変わんないけどね、あそこもね、
まあね、まあね、
そう、でもほら昔はさ、あの、うん、もうだからトイレの数も限られてるから、
あ
の水はトイレに行かない程度に汗で済む程度に補給をしましょうとか、うん、いうこう、なんだろう、こう何、うん、ギリギリの調整をしていくわけよ。マイナスになりすぎると水足んなくなっちゃうし、
うん、
あの下手すら血液とかそういうものも出てきちゃってあれだから、うん、で、あの多すぎるとトイレ駆け込んじゃうから、
まあそうなんだけ
どね、ここをこううまく調整して、それが調整できる人しか来なかったのよ。
熱中症ギリギリで耐えるみたいな感じの。
そうそうそうそう。耐久性もみんな高かったんだよ。
そうそうなのか。
そう。でこれ最近はだからこの何、あの幅が広いというか。
ライト層が来るから、ね。
そうそう、ライト層が来ちゃうから。ほら、まあ、あの昔から来てるあのヘビーユース層はさ、まあどっちかっていうと、もう何、あの、まあ年もある程度いってるっていうのもあって。で、うん、もう外から並んでくるのもきついから、もう何、うん、あの、まあ、ファストパス的なものを入場券うんぬんするか、それか、うん、もう、あの、ね、サークルで中に座ってるか、どっちかだから。
あの、出店側にもあるって、ね。
そうそうそう。みたいなところもあって、まあ、でも、まあ、俺も、あの、コロナ以降っていうか、まあ、オリンピック以降、ちょうどまあ、重なったけど、うんうんうん、あのオリンピック騒動であの時期がずれてうんぬんって言ったところから出店しなくなったから、
そうか、
うん、だから最近また行ってねえなっていう感じではあるんだけど、うん、
ああ振り込みは一応、うん、去年はでも去年も行ったのか、結局急にやっぱり行きたいと思って、
うん、
で今年はもうがっつり行くつもりでもホテルを取ったから、
おマジか、
振り込みは行くんだけど、
元気やな、うん、
あのいや胎児が結局そんなにグッズ作る関係の仕事もやってるから、
うん、
ソフトも何あのアニメジャパンとかその手のイベントも全部仕事がてら行くもんで、あいつが、あ
なるほどね、
うん、でじゃあまあじゃあもう冬も一緒に行くかって、じゃあホテル取っとくかってもう取ったんだけど、うん、なんでまあだからひょっとしたら言うと胎児は出店する側にいるかもしれないっていう可能性があって、
まあだから一般でいるか企業ブースでいるかでもだいぶ違うけどね、
そうそうそうそうそうそう、企業ブースでいるかもしれないな、可能性としては、そしたら俺はそっちの方の手伝いで入れてもらった方がいいのか、そういうのはダメなのかっていう、
まあ企業ブースだったらそれなりに出そうだ、チケットの枚数がまたあるだろうし、
うん、
うん、一般なら一般で1ブース3枚か、
うん、そうなのか、
うん、
うん、まあどうなるか分かんないけど、
まあね、うん、
まあとりあえず行くだけ行くかっていう感じはあるけどね、うん、うん、
そうか、うん、まあまああれはね、あのまあ夏の風物詩というか、うん、夏 の、うん、あのこの平和の中の戦場なので、
うん、
そう、
まあまあね、まあ、行く人は、まあ、ライト層の人たちは、倒れないような準備をしていかないとダメなんだけどねっていうね。
そう。というか、ちゃんと古参兵の言うことを聞いて、このギリギリに絞っていくかどっちかだよ。うん、
ギリギリに絞るのむずいな。
そう。だって冬は冬でさ、ね、ほら、ね、寒い中をさ、回路をね、どこに貼ったら効果的かとかさ、
うん、
しながら行ったりとかね、あったんだけど。
寒いの温めるのはいいんだけど、熱中症ってさ、うん、熱中症になってる頃、時って気がつかないんだよね、結構。
あ、まあね。
そう、で、後になってこれ熱中症じゃんってなるから、うん、で、今、あそこ、ワークマンが、熱中症に近い状態になると警告をする、まあ、時計じゃないから、スマートウォッチじゃないんだけど、ウェアラブルデバイスっていうのを1900件とかで出してて
、
で、まあ、たまたま、この間の中継の時にワークマン行って教授があって入って、あれあるんかなと思って、店の人に聞いたら、あ、ここにありますよって言って、レジ横に思い切りやって、試しに買ってみて、ここ最近つけてるんだけど、まあ、1900円だから当然メイドインチャイナだし、センサーとかも最低限、最小限、ボタン類も何か、もう説明の文字も一文字も書いてないみたいな感じだから、最初俺も取説見ながら、どれが正しい動きなのかよくわかんないと思いながらやったんだけど、一応最近分かってきてやってて、一応体感の、あ、ちょっと辛くなってきたなっていうぐらいの時に、ちゃんとそいつ警告を出してきて、で、そのしばらくしてると、もう、やばいですみたいな赤警告とかになったりしてるから、あ、一応機能はしてるっぽいなっていうね。
そうか。まあでも、デバイスっていうことはそれなりになんか電池式かなんかでこう、電子回路でやってるってことだよね。
ああ、もちろん端子自体が USB 充電になってて、で端子自体長方形で長さ2センチぐらいで、さ、幅と高さは1センチもないぐらいか。で、それをこうスポッとはめれるこのラバー製の、まあ、時計でいうベルトの部分、みたいなのがついてて、まあ、その中にこうカポッとはめて、やるっていう感じになってはいるんだけどね。
なるほどね。いや、ほら、100均とかさ、キッチングッズとかのとこで売ってるさ、ゆで卵メーカーのさ、卵と一緒に茹でてくださいと。で、何半熟だと色が何色になりますとか。
ああ、
そうそう。片茹では何色を目指してくださいとかさ。これは電子デバイスじゃないんだよ。
まあそうだね。
そうそう。
ただ、変化とかそういう問題ですね。
そうそう。ただ、茹で卵タイマーも、要するにタイマーで時計になっててやってくれるやつとか、温度計、温度センサーでやってくれるやつとかあるんだけど、
うんうん
う
ん、
そういうもの一切ない色が変わりますっていうのもあるからそのノリでこの、ね、熱中症センサーができたら、うん、それはそれで面白いなと思ったんだけど、
いや、さすがに一応アップルウォッチみたいにこう腕に接してるところはセンサーがピカピカ光ってて、うん、で一応なんか独自のアルゴリズムでなんか算出してますみたいなことが書いてあったよなんで、まあ、まあまあまあ悪くはないかみたいな感じで
まあでも確かにそうね。まあね、熱中症っていうか、だからその、バイクで動いてる時もさ、ほら、大体こうバイクの人ってさ、まあ最近はね、白いの着てる人とかもいるけど、まあ黒いメットに黒い服で、エンジンの上にまたがってますみたいな人結構いるから、
ああ、まあね。
どっからどう切り取っても暑いわけよ。
まあ、むしろ熱を集めてるんかいみたいな感じ
で、ね。そう。メット白にしとけとかね。服もこう白とかさ、シルバーとかさ、ああいうこう、何熱反射しそうなやつにしとけとか思うんだけど、つい黒で行くんだよねっていうのが。
まあそうだね。
そう。で、あれで行くと、まあ、走ってるとだんだんこう、ぼーっとしてくるわけよ。
まあそうだよね。
で、このぼーっとしすぎちゃうと、熱中症だから、ぼーっとし始めたなっていうのを自分で感じ取って休まなきゃいけないっていう、
うん、ああ、まあそうだよね。
そうそうそう。
うんうん、そう、俺の熱中症、では去年のその長野の中継と、あと、まあ今年もちょっとなんだ、単純に新幹線で東京の客さんとこに設定に行って日帰りしただけなのに熱中症になったっていうのがあったけど、それで分かったのが、熱中症になると俺は唾液が出なくなるっていうのが分かったんで、
まあそうね、まあ、うん、唾液というか、まあ、体内の水分も減ってくるだろうし、
うん、
うん、そうだから、その水分減ってくるとほら足つるとかさ、小村帰りうんぬんとかそういうのもあるっていうから、 だから、うん、まあバイクなんかの場合にはこうずっと走っててブレーキ踏もうかなとか、うん、クラッチをこう変えようかなって やった時に、うん、こう、うんうん、ふくらはぎすねまでは固定の状態でこの、うん、足首から先だけこうカチャって動かすわけよ、
は
あ
は
あうん、っていう時にうっかりお痛いってなったらこれは間違いなくもうこの水が足んないぞっていう、
そうだね、
うん、まあ そこが一番わかりやすいかな。
なるほどね、バイクの場合
は、ね、逆にだから何もしないでただ流れに任せて走ってるとボーっとしていて、うん、感覚がなくなっていくだけなんで、うん
それは危ないね。
そうそう、暑いとか痛いとかね、そういうこう何だろう、うん、刺激があると分かるっていうことはイコールやっぱこのつる刺激が一番効くんじゃねえかなと思っているんだけど、うん、
確かにね。
ああ
うん、うん、まあまあ皆さん気をつけてもらいたいですね、
うん、そうそうね、前の車 についてずっとボーッと走ってるとやっぱね、うん、それ以上の刺激がないけどダメんで、多少なりともこう、ね、車線変えてこう避けて抜いていくとかさ、
うん、
なんかしないとね、
うん
うん、ただ前の車についていくだけだと本当に何も考えずについていくんで、
そうか、
そうするとだんだんスピードが落ちてきて、あ、ブレーキ赤ランプついてるからちょっと下がろうだけになってると、うん、前の車が行っちゃって渋滞解消してますよ、うん、でもそのままのスピードになったりとかするのでこれバイクに限らず車でもそういう人いるので、
まあね、
そう、あ、渋滞の先頭増えちゃったよ、サナダムシかプラナリアかみたいな感じのねそう、渋滞途中で切れてもこうそっから後ろの渋滞へまた先頭がそこにできるっていう、
あるね、そうね、そう確かにね
、うん、
まあなんで、まあまあ、この時期はまあ、うん、まあ、そうやって台風来るかもしれないとは言いつつも、まあ、出かける人は出かけるだろうし、うん、道路は道路で混んでいくんだろうなっていうのは、
ね。逆にだから、まあ、今週なんかは、こう、平日はね、うん、まあ、お盆休みで都心を離れてる人もそれなりにいるわけよ。
うんうん、
そうすると、まあ、通勤してても割と空いてるとか、いう話も聞くし、
うん、
そう、この都心を脱出するルートが混むよね、もちろんね、そこはね、
まあまあそりゃそうだろうね、
そうそう、うん、だからまあ東海道ルートで行けば箱根エリアとか箱根御殿場エリアとか、
うん、
中央道だったら小仏トンネルのあの辺とか、
うんうん、
そう、そういうふうにこうだから何、うん、ルートが狭まるところだよ、
まあまあそうね、うん、
うん、
そこは混み合ってくるよなっていうね、
まあでも北に向かう方は、あれはなんだろう、ルートが狭まるところっていうよりは、なんだろうな、北関東道のあたりとかさ、ああいうこう何、分岐してルートが分かれるようなところまでが混むんだよね。
ああ、はあ、はあ。
うん。
そう。そうか、分岐したらまあそんだけ、車が減るからな。
そう、だからその分岐しようとするところが詰まって、で、分岐する先にそのまま真っ直ぐ行く人があまり多くないっていう。
そうか。
うん。
なるほどね、
うん、っていう感じだったね。なんかとりあえずこの土日というか、うん、まあ、うん、月曜日は家にいたから土日ですけど、
うんうん、あ、そうそう、全然話が変わるんだけど、うん、その今アニメでさ、うん、僕の妻は感情がないっていうやつをやってるんだけどさ、
うん、
まあロボットというかアンドロイド、
うん
うん、一般家庭に、まあ、家電として女性型の、うん、ロボットアンドロイドが、まあ、普通にこう、流通してるというか使われてるっていう、うん、でもそれ以外は普通の今の現代とほぼ変わんないぐらいの設定で、しかも中古市場まであってそれを中古で買ってくると思ったよせみたいな感じにまで普及してて、でその中でまたなんだ、顔の表情もちゃんと人間の皮膚に近くてロボットのっぽいところが体の表面に見えなくて、うん、だいたいちゃんと口も開いて喋るような上位タイプから、
うん、
もう一番下のやつで専用機、例えば家事専用機とか料理作る専用機とかになってくると、もう一番安くて顔も別に硬質の硬いやつだし、うん、そもそもスピーカーから声出てるから口パクしないしみたいな、
猫型配膳ロボットレベルのものかもしれないしね
まあまあ一応人間型があって
足は
ちゃんと、うん、にはなるんだけど、でそんな中で、まあそんなアニメでとあるもったいない男が焦って、じゃあ家電買ってこっかって言って、うん、買ってきた女の子が、まあ今度はロボットだから感情がないんだけど、うん、なんか人間臭いことをやりだしたりとかして、まあなんとなくラブコメみたいな面白い話になってくみたいなやつがあるんだけど、
うん、
でさっきの 最上位タイプでいろんなことができて、人間に近いやつもがミーナタイプの最上位版なのね。
お
う、うん、で、主人公が買ってきた本来だったら料理専用のやつは、まあ、ミーナ CL っていう多分ランクが一番下のやつなんだけど、
お
う、うん、一応なんか、そいつらは人間が会話する距離ぐらいでやってるんだったら、多分 Wi-Fi とかでやってるのか分かんないけど、うん、とにかく離れてても通信して会話できるんだっていうの
が、クラウドにつながってる的なことか。
まあ、クラウドつながってんのか、携帯回線使って直接 P2P でやってるのか分かんないんだけど、うん、でそんな中で、なんだ、2台が、こっそり話し、人間が分かんない状態で喋ってる時に、通常の会話の400倍で会話ができますっていうふうに言ってたんだよね。
ああ、まあまあ、高速言語だよね。なんだろう、その昔だと、女神様とかでさ、神様同士の会話はめちゃめちゃ高速のスピードでやっててさ、で、人間のスピードに落として人とね、やったりとかってあったけど、
うん。で、最初はふーんと思ってたんだけど、うん、後でふっと考えて、ちょっと待って、人間の会話のスピードの400倍って、ロボットとかコンピューターの通信としては別にそんな速くなくないとか思ったりしたんだけどさ、
まあ、通信としては速くないかもしれないけど、自然言語ベースでやり取りをして、でかつそこで、AI が処理する時間とか考えたら、そうすると割と、まあ、そんなもんみたいな、
まあね、まあ、だからどうやって会話してるかによるんだろうけど、まあ、通常会話でやってて処理して投げるんだったら、まあ、まあそんなもんかっていうふうになる、
そうそうそう
っていうふうにはなるけど、
頭のなんだろう、だからその AI の中身をさ丸ごとダンプでバーンって送ってさ、で丸ごとダンプで受け取って再生できるんだったらもっと早いかもしれないけど、
でもなんかなんだ、安い方の階板のミーナーだと、当然乗っけてる CPU もちっちゃいもんで、難しいところを考えるときにも、その高い方のミーナーと通信してそっちの方に思考を投げつけて、そっちの方で処理して考えさせてその結果もらうっていう、なんかそのこともできるらしくて、
それはクラウドだな、ほとんどな。
クラウドっていうかシンクライオンっていうか、なんていうかみたいな、だからそんなことができることになってるんで、それはそれではまあ面白いけどどうなんだって思ったんですよ。見てんだけどねっていうね。まあでもまあああいうのがそろそろ実際の世の中に入ってきて不思議じゃないっていう意味では、まあ割とあれまだアニメでワンシーズンでまだ始まったばっかりで6話7話ぐらいしかなってないんだけど、これ実は原作の漫画の頃からもう知ってたもんで、もう何年も前から読んでて、もう何巻か先まで読んでるんだけど、割と話が進んでくると人間の社会におけるロボットはどうなんだとか、うん、一部の人はそれに反対して、まあ、AI と同じ仕事がなくなるからだったりとか、なんか異質なものを単に嫌う人たちとかいろんなものが出てきて、結構それはそれで視線に飛んでくるんで、これが後々続いていくとまあまあ面白いというか、
うん、
実際の我々の生活の中にロボットが入ってきた時どうなるかっていうのがちょっと垣間見えるんかなと思って見てたりするんだけどね。
なるほどね、うん、そうか、そういうのがアニメでも出てくるようになったか、
まあ割となんだろう、だから昔から定期的にそんなのはあったけど、割とその何、昔だともうなんかロボットとかって言ってもドラえもんとかああいう感じの非現実的なやつだったんだけど、
ああそうか、それこそだから映画の世界でさ、あの AI とかさ、
そう
あの辺が出てくるようになって、要は、ね、その日常に溶け込んだアンドロイドとか、あとまあそれがね、何廃棄されたとどうなるとか、再生工場はどうだとかさ、そういう話も出てきたりとか、っていうのはあったけど、
あと状況設定が未来だったりとか宇宙だからだったりとかってしてるんだけど、もう今回のやつは完全に今の状況で普通に多分どうなんだ、中古で買ったらいくらで買ったか分かんないけど、感覚的に20万ぐらい出せば一番安いやつが買えるぐらいの感じのっぽい買ってき方だったんでまあそういう風に入ってくると、まあちょっと面白い。100万ぐらい出せば一番高いのが買えて、そいつはもう子守ぐらいは普通にできるとか、
そうね、
人間と見て目変わんないとか、そんな感じになってくるから。
だってほら、パトレーバーの世界のさ、時代設定をもう抜いちゃったわけだしさ、現実が。
まあそうだよね。
で、まあね、バビロンプロジェクトではなくて、あそこにはね、まあ、でかい橋とトンネルが通ってるわけですけれども、アクアラインとかさ、なんか、もう一個、東京港湾道路だっけ、あそこの、なんだ、今、フェリーで渡ってるとこあるじゃん、もう一個先。あれもなんか橋にしようだとか、なんだとか、また言い出してるよね。
そうか。
あれこ、ああいう巨大工事こそなんかレイバー入れないとまずいんじゃないのかなみたいに思ったりもするんだけど。
さすがにまだそこまで。っていうか、人間型の機械じゃなくって、うん、掘り進んでいく機械は、でかくなったり強化されたり、いろいろ工夫がされてるから、改造されてるんけど。
シールドマシン、TBM とかね。
そうそう、
ああいうのは相当なものがあるし、だって、それこそあれじゃん、お台場の向こうのさ、海のエリア、二課島があったエリアだってさ、結構もう埋め立て進んでるし、なんだったらね、オリンピックとかね、海の森とか行ってやってたわけだからさ、まあそういう意味ではなんか時代がね、まあ、追いつくところ、進んでいくところもあるし、違うルートに行ってるところもあるし、みたいなことを思いつつ、まあ見るわけですけど、
あと多分もうすぐパラリンピック始まるんだと思うけど、
うん、
パラリンピックとかで使ってる義手とか義足とか、あの辺がすっげえ開発されてて、もう下手したらあっちの方が上手に速くなるんじゃないとか
そうね、
そういう話も出てきてるから、
うん、そうだってなんか義手義足もさ、もうなんかそのまま、アンドロイドの手足というかさ、
そう
になってもおかしくないようなのが結構出てきてんじゃん。
もう出てきて
昔はなんかさ、だからね、こう、膝のところに、こう、お皿というか、カップみたいなのはめて、うん、その先は、バネというか、板バネみたいなやつがこう出てて、みたいな、義足だったりとか、っていうイメージが強かったんだけど、なんか、ちゃんと足の形とか、ちゃんと手の形してるもんね、最近のね。
まあ、形もそうだし、単純に歩くための、杖の代わりとか、そういう補助的なもんじゃなくて、それこそ、パラリンピックだと、まあ、走るとか、物を投げるとか、スポーツができるし、あと、ちょっと前にあった話は、プロレスラーの八津義明が、あれは糖尿病で足を切ったんだったかな、でも、義足をつけてプロレスをやりたいって言って、さすがに普通の義足とか、スポーツの義足でもダメで、足の曲がる角度とか、ああいうのが、常人と違うように曲がったりとか、プロレスができるように踏ん張れるとかしなきゃいけないから、
まあそうだよね、
かなりそれに向けてマニュアルで調整していって、技師さんがついてちょっとずつ調整していったんだけど、結局一応試合はやったもんな、それで一試合だけだけど。
そうか、それもう一歩進むとあれ、その何、義手とか義足に対して関節かけられるようになる。
まあできるかもね。その場合にどう痛み判定どうするんだみたいな話になるかもしれないけど、まあでもまあそのうちそういうの増えてくると、だんだん人の体を補うために開発されていって、で最終的にはもうそれを寄せ集めてなんかロボットみたいになりますみたいなことは割と近いうちにできるかもしれないなってい
うね。そうだよね。で、あと、ほら、パワードスーツみたいなやつも結構研究進んでるしさ、
あるあるある。そうそう。
そう、そんな筋肉の補助というか、まあ、外骨格ではないけど、なんだろうな、外部に、ね、こう筋肉を補助するやつがこうアクチュエーターとかついてて、で、中身の動きに応じてそれにパワーをプラスして動いてくれるみたいなやつね。
重いのを持ち運びするのに補助してくれて、軽く持ち上げられるような感じですとかね。
こう背中から足にね、こう、なんかこう背負ってつけてやると、荷物ひょいって持ち上がりますみたいなやつあるよね。
だから意外と、だからそんなんだ、パトレーバーみたいなでかいやつじゃなくて人間サイズでできてくんかもしれんよね、それ考えると。
まあね、まあだから二足歩行っていう意味では人間サイズの方だろうし、逆にだから何だから二足歩行にこだわらないやつ、
海外とかそうだな、特に、
もうそうだし、パトレーバーでもさ、要は二足歩行型じゃないやつもいっぱいいたじゃん。
あ、まあね、
ピッケル君とかさ、そうそう、ああいうやつであれば、まあ工事現場とかさ、ああいうところには出てくるのかなとも思うしね。
まああとそれこそね、事故があった原発とかね、そういう人間が入れないところに入っていくとかね。
それはなんか何、スネークタイプのやつとかね、カメラつけてこうニョロニョロニョロって入ってってみたいなのは、割と早くあれは実用化されたよね。
まあそうだ、あれはね、
原発事故に対してってとこもまああったんだろうけど、
だろうけどね、なんでまあって考えると、まああとはんで、まああとドローン型か飛んでくるやつか、
まあね、
まあそれももういくらでも自動化できるんだろうしっていうことを考えると、 まあまあその大きさサイズだったら割と早いこと、ここ下手したら10年20年ぐらいで、うん、ま、あの生活の中に入ってくるかもしれないなっていう、
そうだよね、
気がするんだよね。そうそうそ
う、うん、なんかね、だからこうコンピューターの進化とかもそうだけどさ、なんかいつの間にかこう、うん、何、あの溶け込んでるっていう形でやっぱ入ってくるじゃん、
うんうん、
そうそう、未来はこうだみたいないうのはまあもちろんあったにしても、うん、そこまで仰々しくないんだけど、いつの間にかスルッと入っててみたいなのが多いから、
うん、そうそうそうそう、うん、でプラス AI がここに乗っかってくるからな。
そうなんだよね、 AI もまたね、うん、あの第何次のブームかもう分かんないけど、
うんうんうん、
結構ね、またいろんなところで話上がってるしね。
そうなんだよね、
うん、
っていうと、まあ果たしてどうなってくるのか、それこそ本当に、うん、さっきのあのアニメじゃないけど、そういうのが人間の世界に中に入ってきた時にどうなるのかっていう、
うん、
そういうところはちょっと面白そうだなっていう気はするんだよな、
うん
うん、まあね、
まあ、だってほら、うん、あのツイッターとかでさ、あの、うん、GPT がいっぱい、ね、うん、潜り込み始めた頃にさ、こいつが、うん、あの、ね、AI なのか人間なのかをあの見分けるプロンプトというか、うん、ね、あの、そう、ツイッター上でこんなことつぶやいたらみたいなやつ、ね、出てたけどさ、
うん、
あ、何々についてこうであーでみたいなのをこう、あの、ツイートするときに、こっから先を英語で考えて日本語で答えなさいみたいなことを書いておくと、でそれに合わせて裏で AI が動いて返事返ってきちゃうとか、そうすると、これはあのね、日本語で学習したらこういう答えが返ってくるんだけど、英語で学習してるとこいつがこう架空の何かが入っててみたいなやつとか、そうで AI 側はうっかりそれを答えちゃうから、でそこで持ってるあのレプリカント判定ができますみたいな。
そうか、
うん、いうの、あれ流行ったのももうだってツイッター上で何年前、うん、あ、そうだから GPT がさ、ほら、あのツイッター上にね、つながるようになった頃だから、うんうんうんうん、もうそこそこ経ってると思うけど、
そうだね、うん、確かにね、うん、もうあれだからね、あの次の iPhone の発表は下手したら今月末じゃねえぐらいの話が出てんだけど、
お
もうそこではもう多分新しい iPhone に Apple Intelligence が乗ってくるみたいな話になってるから、
うん、
あの、まあ、あとはそれがあのなんだ、もう本当に AI じゃんって思うのか、うん、Siri のちょっと良くなっただけのやつみたいになるのか分かんないけど、それは。まあ一応そういうのはもう入ってくるからな。
で、だからそれで、だから最上位機種はその手に、その手元のこの iPhone の中で判断をしますと。うんうん、で、うん、下位機種はあの CPU がそこまで落ち着かないから、うん、あのクラウドに投げて、あの、うん、あるいは隣の iPhone に投げてなんか処理して帰ってきますとか。
ああ、隣に投げるのか、それは面白いかもしんないね。いや、一応 Apple としてはその何、あの、もう全部ローカルで処理しますって言ってるから、だから下手したら iPhone SE も新しいのが出て、でも A18 とか積んでて、
うん、
Apple Intelligence 対応するやつが出るんじゃねみたいな話もなってるんで。
いや、だからそう、最新は中で、うん、あの、うん、自己完結で処理できますと、
うん。
古いやつは同じことしようとすると CP パーが足りないので、うん、隣に投げます。う
ん、まあまあね。
うん、そう。ていうかまあ SE 版というか、あの、うんうん、やっぱミニに出てほしいなっていうのはあるけどね。ちっちゃいの使いたい側としては。
ミニじゃなくて、めちゃ薄いスリムのやつが出るっていうのはもっぱらの噂なんだけどな。
いや、薄いのはさ、あの、うん、折りそうというか割りそうで嫌なんだよね。
まあ、俺もなんかそれ折りそうだなとは思うんだけど、一応5ミリくらいで出てきて、うん、なんか iPhone Air になるんじゃねみたいな話になってる。
マジか、5ミリはちょっと薄いなあ。どっちかってなんかあれだよね、あの何、うん、あれその前 の、 あの iPod Touch ぐらいな感じだよね、うん、まあ、あの最終の、うん、第7第8世代の iPod Touch とかさ、
うん
うん、
あ、なかなか、でもまあ画面サイズはちっちゃくはならなさそうだな。SE ももう多分フェイス ID で結構大きめでみたいな感じのになっちゃうんだろうな、きっとな。うん
うん、まあせめて13ミニの筐体で出してほしいな。
まあね、その辺がどれぐらい出すかどうか分かんないけど、
う
ん、
そうそう、
うん、
13ミニよりもでかくなったらちょっと様子見だなって思ってんだけどさ。
そういうことか。
ああ、
うん、
そう、
うん、あとこの間、うん、んあれを本編で言ったんだっけ、 iPhone であの、うん、緊急救助用の衛星通信ができるってやつ？
ああ、まあ、チラッとずつは言ってるけど、どこまで本編で言ったかは俺もいまいち覚えてないけど。
うんうんうん、 まあ、あのその後、まあ、あの実は試してみたんだけど、俺の iPhone で15 Pro Max 使えるから、うんうん、で一応なんだあのデモモードみたいなのがあって、
お
デモモードをオンにして空にかざすと、うん、空の中のこの辺の角度の方の中に、うん、あの衛星がいるからそっちの方に向いてくださいとか言われて、
お
まあ例えば遭難したんだったら今こんな状態でみたいなのを日本語で20文字ぐらい打って向こうから帰ってくるまで20秒か25秒ぐらいかな、うん、そんな感じでテキストのやり取りはできたね。
てかまあ、うん、それをやってるところの、あの、うん、なんだろう、本体側の表示とかのさ、まあ、あの、うん、何、映像は見たけど、うん、ああいう形だっていうことは、多分、うん、この本体の中に、ポンアンテナがなんか入ってるね。
ポンアンテナ？
うん。あの、何、あの、パーンってやるあの、クラッカーあるじゃん。
うん、うんうん。
あの、円錐型の、
うんうん。うん。
ああいう形のアンテナがあって、
う
ん。うん、まあ、あるいは、まあ別に丸くなくても四角でもいいんだけど、あの、うん。うん、こう、要するに、まあ円錐とか、あの、四角錐とか、そういう形のやつ、うん、細長いアンテナがあって、で、
うん、
この、何、筒のこの開いてる方向に向かってまっすぐ電波が強く出るっていうやつがあるのよ。
ああ、そういう風にして、うん。電波を攻めるのか。
そうそう。あの、うん、なんだろう、レーダーとかで使ったりするやつなんだけど、主にね。
うんうんうん、
そういうやつで指向性を強めて、それを、うん、あの空に向けて、衛星の方に向けてくださいってやって通信してるんだろうなっていう。う
ん、そう、
あの、そういうことですね。分解すれば中身から出てくるんだろうし、うん、あの、アイリンクスイットみたいなやつ見れば、うんまあ、もしかしたら出てるのかもしれないけど、あくまで、ね、あの使い方からしてこう想像するに、うん、多分なんかそんなアンテナが入ってんだろうなと思って、
うん
う
ん、
そうしないとやっぱその指向性高めらんないよなと思ってさ。
まあそうだよね。まあそんなとこまで届かないもんな、
うん
うん、まあでもまあ、うん、今はとりあえず15プロと15プロマックスしか使えないけど、
うんうん、
まあ次の新しい iPhone から多分ノーマルモデルも使えるようになるんじゃないのかなと思うんだけどね。
うん。まあだからそのノーマルモデルにその、あの形状のアンテナが内蔵されてっていう、多分まあそういうことなんだろうなと思うのよ。
まあまあそうなんだろうね。
そ
う。だ
それよりも古いやつは、うん、あのいくらバージョンアップしてもハードウェア的にそんなアンテナついてないだろうから。
う
ん
う
ん、
そうそうそうそう、うん。
っていうことかなっていう。うん。
まあそうなんだろうね、きっとね。
うん。
うん。まあまあ、なんでその辺も衛星通信も、まあ、手元に来てしまったっていうね。うん。そんなの含めてまだ。一応なんだかんだ言ってもスマホまでやることあるんだなっていうね。
よくこのハンディデバイスでね、宇宙通信までやろうって思ったよねっていう。
まあね。
そう。あのアマチュア無線とかでさ、何、あの、うん、月面に向かってこう、何、あの、うん、電波出して、で、うん、あの、月面のこの、何、地面に反射して帰ってくるやつで通信をしようみたいな。うん、そういうのが、あの、高校の頃だからもう何年 ?30 年ぐらい前に あったけど、
うん
う
ん、
そういうノリじゃなくなってきたもんね。もうこのちっちゃいやつでだもんね。
まあ、特にあれなんじゃないか、うん、アメリカ人が考えてると、アメリカってあの、車で、あの、アメリカ横断とかしてると、本当に途中で遭難したりとかするから、
あまあ、
割と身近な問題になっちゃうねえの。
まあ、そうだよね。だってほら、あの、イングレスの時なんかにもさ、あの、
ね、
どこそこにポータルがあるから、このポータルを取りたいんだけど、
う
ん、携帯の電波とかもちろん届きませんと。
うんうん、
で、あの、Wi-Fi の電波とかそういうのをこう、使って、無理やりそこまでこう電波を届かせて、
うん、
で、なんかやりましたとか、そう、いうような話とか、まあ無理やりそこに何、うん、あの、基地局を持ってってみたいなのやったりとか、
う
ん、まあなんか、うん、いろんな話あったけどね、あの頃ね。
まあね、
うん。
まあ、あとはやっぱ登山とかあの辺で、やっぱね、うん、本当に遭難したら県外だと、通信できるかどうか命にかかるから
ね、
やっぱ。
まあそうね、うん。うん、あの、上から降ってくる電波拾うだけだったらさ、まあ、GPS でね、うん、まあ、あの、うん、ある程度は拾えるにしても、こっちから発信するって言った時にどうするって話だし、
うん。救助連絡できないし、現在位置も知らせる方法ないって風になってくると、
そう。だから、
こういう機能欲しいねっていうね。
うんうん、ただ、あの、何、今のこの世の中、この通信ユニットって、みんな周波数を高い方に高い方に持っていくじゃん。
う
ん、
まあそうだね。
そう、そうするとまっすぐしか飛ばないのよ。
まあそうだね。
あの遮蔽物があると、うん、そこで止まっちゃうんだけど、
うん、
あの周波数を下げていけば、うん、そうするとこう障害物があると、障害物でこう、あの解説ってこう、うん、あの曲がって、裏に届くんだよね。
そうだね。
いや、あの、まあ反射するだけじゃなくて、例えばあの山の山頂に向かって撃ちますと。
うん、
そうすると、この山のこの山頂のこのカーブに沿ってギューンって曲がって、向こうの麓に届くとかそういうのもあるし、
はあはあ、
で、あとは、うん、まあ、もっとあの周波数下げていくと、あの、うん、電離層の反射を使って、うん、あの宇宙と地球の地面とこうあの往復しながら地球の裏まで届きますとかいうのもあるから。
なるほどね。そうか、うん、
そういうのもこうだから使っていけばまた違うんだろうけど、まあほらあの周波数高いところに行けば行くほどさあの、うん、同じ特性の電波がたくさん使えるから幅広く。
あ、まあね、そうそう、ね、
でチャンネル数はいっぱい取れるわけじゃん。
まあそうそう、ね、
で下に来れば来るほど同じ特性の電波の幅って狭いわけよ、
う
ん、
まあそうなるわね。
であのアンテナもめちゃくちゃ長くなるし、
うん、
って言った時にじゃあどっちを選ぶって言ったら、まあ今のところねその高い周波数の方にどんどんどんどん行ってるっていう、
うん、うん、
そうだってね、俺らだから高校の頃とかせいぜい何 1GHz、2GHz ぐらいのところで頑張ってたぐらいなわけよ、
うんうんうん、
まあ携帯は 800MB だったしさ。
そう
ね、そうで、まあ 1200MB のねアマチュア無線の、ハンディ機がどうのこうのとか言ってた頃だから、
うん
うん、今もっと上平気で使うじゃん。
まあね、
5ギガだも10ギガだの言ってさ。
そうそう
そう、
どんどん高周波数出てくるからな。
そう、うん、だってそこまで言っちゃうとさ、もうだからこのアンテナがちっちゃすぎてさ、
うんうん、
あのアンテナの周りについてる回路に直接電波飛び込んじゃって、で、うん、要はあの、ね、違う周波数の、通信を拾っちゃったりとかそういう問題があって難しかったわけよ、うん、長ければさあの、うん、何この長さをこう長くする縮めるでもってその、
うんうん、
あのチャンネル選べたんだけど、まあそうもいかないよねっていう、こんな短いやつ長くも短くもできないよっていう、
うん、
っていうところなので、
ま
あ、
その辺をうまいことなんだ、うん、処理して、
うん、
うまいこと、まあ、使うというか、
うん、
うん、っていうことが、まあ、それもできるようになってきたってことなんだよね。
そうそうそうそう。
うん。まあ、だからもう、いろんな周波数みたいな組み合わせとか。
う
ん、
そう。逆にあれだもんね、あの、AM ラジオとかさ。
うん。
うん。だから、あれ、だって 1MHz 前後なわけじゃん。
そうか。
900何 kHz とかさ、1000何 kHz とか言ってる、だから 1MHz 前後じゃんわけだよ。うんうん、1MHz 前後のやつってやっぱあのパソコンとかからばらまくノイズにめちゃくちゃ弱いやけよ、
うん、ああまあそうか、
そう、うん、今家の中で AM ラジオ聞こうと思ったら全然聞けないじゃんノイズで。
ああそうなるのか。
そう、あのカーステレオとかで車で聞く分には、まあ、まだ聞けるけど、
うんうん
うん、でもあれももうなんかね都心だとノイズやっぱ多いから、うん、そうするとあの FM の、 あの再放送、
うんうんうん、
FM 帯でもう一回流してるやつ、うん、あれだったら 100MHz ぐらいのところだから。
そうか、
うん、
ああそういうところもあって、そうか、うん、AM から受け身に置き換えたりとか
そうそうそう
あるわけか。
そうもうノイズに負けちゃって使えないっていう、
まあ、なるほどね。
そう
まあこんだけ電波飛ばしまくってるからな。
そう
みんな
だって電波時計とかだってさ、うん、あれだって結構低い周波数使ってんだよね確かね、
うん、ああそうなんだ。
そうだってそれであのね日本に2局だからしかないのかな、うん、あの発信局がで、あの全域カバーしようとしてるわけだから、それが高い周波数じゃ無理なわけよ、低い方でやるんだけど。
まあそうだね、う
ん、って言った時に、うん、あれもなかなかだから最近はねこうあの窓際とかに置いとかないとあの拾ってくんなくて調整できないとかあるから
か、ね、
しょうがないからっつって最近俺が使ってるあの腕時計なんかは、
う
ん、あの Bluetooth ついてんのよ、
う
ん、でスマホと連携しといて、
うんうん、
であの時刻合わせてピッて押すとスマホの Bluetooth から、うんあのうん、NTP 引っ張ってきて
まあ今時だったらもうそっちの方が早いわね。
そうそうそうそう電波時計っていう、そう電波の意味が変わってきちゃったっていう
電波時計 Bluetooth の電波かよって
そう
そうか。まあでもまあ 今だったらそっちの方がいいよね。
そう今使ってるやつはだからその Bluetooth 補正とで、うん、あのなんだソーラーの電池がついてるから、
うん、
あまあノーメンテでいろいろ使い使いっぱなしでできるよねっていうやつで、まあ便利になったっていうのかこれはみたいな一緒に悩むんだけど、
てかそれはさすがに電波時計っていう名前変えた方がいいんじゃないのか。
まあまあ電波時計という名前ではもう売ってないけどねこれはね。
あそうなんだ。そうだよな。
そう。
うん。
うんそう、まあ、あの、ね、ブルートゥースソーラーとかいう名前で売っててね、なんだこれってなるんだけど、
そういうことか。
そう、
うん、
そう。で、だからその時刻合わせの時にさ、だから、うん、ね、あのまあブルートゥースでスマホと連携するじゃん。で、うん、その時にだからそのスマホ側が GPS とかついてるから、
うん、
だからこのボタンを押したところの GPS でこの座標が記録されますとか、うん、いう機能もついてるわけよ。
うん。うんうん
GPS ローガーこれできんじゃんみたいな。
まあそうだね。
そう。
うん、
うん。まあいろいろ変わったものが出てくる時代になったなと思って。
まあそうね。
うん。
うん。まあでもまあ GPS もそうだけど、やっぱ衛星のいろんな方向、日常生活に衛星が使えれてるっていうのも、うん、めちゃくちゃでかいよね、やっぱね。
まあ、まあ、あの、カーナビとかの普及もでかいと思うけどね。
まあ、それもあるけどね。
そう、カーナビに GPS ついて、携帯に GPS ついて、っていうだけでも、世の中に GPS 何台あるよって話なわけで、結構な数だよね、もうね。
まあね。で、ボンボンなんかもなんか民間で飛ばしてるしないですよ。
そう。うんうん、だってもうなんか衛星軌道上に空きがどんだけあんのみたいなさ。
そうだよね。
そう。むしろなんかスペースデブリとかも含めてさ、うん、なんとかしないと次上げらんないんじゃないのみたいな感じになってんじゃん。
う
ん、
まあむしろっていうか、あの、スターリンクがもうあの、なんか埋め尽くそうとしてるぐらいな感じで勢いで上げてるからな。
まあ、だってその前のほら、イリジウムの時点で77個だっけ上げようって言っててさ。
あ、まあね。うん。うん、70ぐらいはまだわかるけど、1000とか2000とかになってくると。
まあ、
相当なもんよっていうね。
まあね、
うん。しかも本当に地球中全部覆おうとしてるからな。
そう、まあだからどんだけそんなに衛星同士がさ、あの接近して平気なのかとかさ。
うん。
ああ、だって重力干渉だってするだろうしさ、それなりに。
まあそうだろうね。
ああ、で、あの、軌道上で衝突して、どこ飛んでくの、うん、みたいなさ。まあね、軌道外れて外飛んでったらまあまだね、あれだけど。
いいけど。
そう。中に落っこってきたら地球としては大変だし。
そうそうそうそう。
まあ外飛んでったら飛んでったで地球外生命体側としてはいい迷惑かもしれないけど。
そりゃだいぶまだあの、確率薄まるから大丈夫じゃないのか。こっち側に落ちてくるのはなんか撃ち落とすかなんかしないとあるかもしれないけど。
わかんないよ。あの、ギリギリ目を届かないところでさ、月の裏側とかに実はもうなんかいてさ。
そこでなんかあの何スペースデビューが溜まって困ってるみたいなことになって
そうそうそうあの月のウサギコミュニティがなんかできててさあそこに
そのうちあの人類に対してあのなんかスペースデビューに投げ返してくるみたいなことになってくるのか、
う
ん、そしたら
そうだってほらね、 あのね火星の多国型生命体コミュニティもあるかもしれないし
まああるかもね
あれ なんでさあの火星っていうとあのタコ型でさ、うん、月っていうとまあウサギ型でさ
で金星人は美人の金髪女性なんでしょ
そう、うん、まあまあまあよくわかんないなんかあのバイアスがかかってるよね、うん、あのね
まあ一番最初にそれを書いた人のインパクトがすごかったんじゃないの
そうそうそうでじゃああのグレイはどこ所属なのみたいな感じのさ
グレイはだから多分あの太陽系外から来てる
外から来てるのかあれは
そうそうそうそうなのになんであんなに人間に近い形になってんのみたいな気はしなくないけど、うん、
まあね
あと必ずちっちゃいしみたいな、
ね、そうそう身長差があるからひょいって抱えられてね
そうそうそうそう
そうそう両手吊り上げられていきますみたいなパターンがね
そうそうそう謎なんだけどね。まあまあ、う
ん。まあまあ、そんな感じで、はい。話がとんでもないところまで行ったところでいい時間になってまいりましたので、はい。この辺で締めてまた再来週としたいと思います。はい。
はい、
再来週はまた平常なので、27日の収録、30日の公開か。
そうですね。
はい。ということで、はい、はい、やっていきますので、よろしくお願いします。はい。うん、じゃ締めましょう。クリアジテックアベニュー、お届けしたのは私はまた、
タロケンでした。